午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。今週も始まりました午後3時のうららかラジオ、月曜日パーソナリティのクレハです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりとお届けしていきます。ということで、今日は何の日記念日編、毎日何かの記念日ということで、本日、3月25日、3月ももう最後の週ですね、ラストでございます。その3月25日の記念日ご紹介していきたいと思います。まず最初が3月25日電気記念日。1878年明治11年3月25日東京銀座小引町に新設された中央電信局の開局祝賀会が、東京虎ノ門にあった工部、工場の工に部屋、部活の部、大学、現在の東京大学工学部で行われ、同会場に50個のアーク灯が点灯されました。これが初めて日本で灯った電灯だったことにちなんで、日本電気協会が記念日に制定しております。その後、トーマス・エジソン、が開発、改良した、白熱電球を、日本にも輸入、東京電灯会社が開業、現在の東京電力、日本初の電気事業者、などなど電灯の普及が本格的に始まっていくこととなりました。また例年3月25日を中心とした前後の週末などには、全国各地で日本電気協会と各支部による、祝賀式典、功労者表彰、講演会などなど、記念行事が開催されております。ということでね、電気が日本に灯ったよっていう素敵な日でございますけど、電灯、電灯ね、その電気の灯、電気の灯ってことで電灯のね、あるじゃないですか。ああいうのってなんか古い街並みというか、なんか最近街灯かね、街灯なかなかね、まあ、見かけはするけど、おしゃれなものって結構街中には少なかったりするじゃないですか。なんか本当にこだわってる街中とかじゃないと。だから秋葉原かな、なんか秋葉原ら辺に橋があるんだけどすごいわかんないよね。川が流れててね、そこに橋がかかってるんだけど、そこにある電灯は結構なんかおしゃれというか、なんでしょう、普通の街灯とはちょっと違う、ちょっとねおしゃれなね街灯みたいになってて、そういうのが好きですけど、だからね、この解説されたところら辺にも近くはないかも、東京だけどね。やっぱ銀座はおしゃれな街ですね。こういうのがねスタートするんですからね。はい、ということで他見ていきたいと思いますよ。ドラマチックで1956年、昭和31年、3月25日に行われたプロ野球の巨人 vs 中日戦で、巨人の日笠和夫選手が史上初となる代打満塁逆転サヨナラホームランを打ったことにちなんで、この日が設けられております。あ、そういうことかドラマチックっていうから、なんかすごいロマンス的な記念日なのかと思ったら野球でしたね。最近ね、よくテレビで、日本の選手、ダルビッシュ選手とか大谷選手とかが戦ってるやつ、何の試合なのかちょっと分かんないんだけど、ドジャースとなんかみたいなお父さんが見てるのをね、後ろでよくって言いながら見てますけどね、そういう野球の記念日があるそうでね、 史上初となる代打満塁サヨナラ逆転ホームラン、逆転サヨナラホームラン、すごいですね。代打で大活躍ですよ。もう変わってよかったってお前に任せてよかったよって感じですね。はい、ということでもう一つ、ご自愛の日、自分を大切にすること、ご自愛の精神を広める目的で、提唱者の小原綾子氏が自身の誕生日となる3月25日に記念日を制定しております。そういうなんかもう自分の誕生日とかもあるんですね。でもまあご自愛、自分を大切に、皆さんも一日過ごしてみてはいかがでしょう。飲食に関する記念日もございます。相模の味噌煮込みの日、レストラン事業などを展開している株式会社相模チェーンが味噌煮込み325の語呂合わせにちなんで5月25日に記念日を制定しております。展開している煮込みシリーズは人気メニューとなっており、豚カレー味噌煮込み、豚キムチ味噌煮込み、パクチーと四川風味噌煮込み、季節限定味噌煮込みなど、あ、味噌なかった、季節限定煮込みなど、時代に合わせて様々な味が登場しております。あ、今めちゃくちゃお腹空いてるからこれタイトル名前言っただけでももうなんかよだれが垂れそうなそれぐらい今お腹空いてますね。放送中なっちゃうかもしれない。あとは栃木のいちごの日、例年1月から3月はいちごの流通が多いことと、10、栃木のいちご、10+1=15になるということで、栃木のいちご消費、宣伝事業委員会が1月25日、2月25日、3月25日の各日に同じ記念日を制定しているそうです。あとは散歩にゴーの日、高齢者向けの転倒怪我防止ガードルなどを手掛けるユニチャームが、散歩にゴー325の語呂合わせにちなんで3月25日に記念日を制定しております。あとは笑顔表情筋の日、シワやたるみを改善すること、改善を促すことで表情筋、笑顔表情筋トレーニングを主張している笑顔表情筋協会がみんなでニコニコ325の語呂に合わせて3月25日記念しております。面白いですねいろんな325、ね、みんなニコニコとか、あとは、あとはね、演歌歌手の活躍する中村みつ子さんがみつ子325語呂合わせでみつ子の日を制定していたり、プロポリスたちこの日、バーチャルタレントとしてデビュー以来動画配信、歌い手、朗読、執筆など幅広い分野で活動しているプロポリス幸子さんが幸子の記念日325に合わせて、3月25日、制定しています。みつ子と幸子あとはみんなでニコニコ、みんなにっこり、散歩にゴーみたいなね、いろいろ考えますね皆さん。面白い語呂合わせの記念日、いろいろございますので、もしよかったら、皆さんも調べてみてください。あとはね、オリジナルの自分で考えても、ね、面白いかなと思いますので、もし何かねこういうのどうっていうのをひらめいたら送ってきてください。ということで本日3月25日の記念日はこんな感じでございましたよ。来週はどんな記念日があるのかお楽しみに。ということで本日も16時までの1時間よろしくお願いいたします。ということで改めまして、こんにちは、月曜日パーソナリティのクレハでございます。早速ですがここで本日の1曲目に参りたいと思いますよ。本日の1曲目はですね、まあ1曲目、今回はこんなテーマにしようかなということで、選んできました。聞くと旅したくなる曲ということで、3月は旅行に行かれる方もきっと多いでしょうということでね、そんなテーマに、そういうように、 いろいろ探してみてきました。ということで本日の1曲目、リュックと添い寝ご飯でロング・グッド・バイ、お聴きください。ということで本日の1曲目はリュックと添い寝ご飯でロング・グッド・バイでございました。さて月曜日のうららかさんではテーマメールを大募集中でございます。今月3月のテーマは、あなたの手作りメニューということで、作ったことあるご飯、そんなね、こんなん作ったよ、こんなん最近食べたよっていうのがあったら送ってきてねというので、メール募集しておりましたが、いつ届いておりますのでご紹介いたします。このテーマ解禁賞でしたね。イギーさん、ラジオネームイギーさんです。こんにちは。3月も終わりが見えてきましたね。最後に紹介する料理はクレハさんも好きなカレーライスです。大好きです。クレハさんがカレーライスの話をするたびに食べたくなります。私はジャガイモがゴロゴロしているのが好きです。ちなみにこれは材料を切って、あとは圧力鍋にお任せしただけです。ということで写真とね一緒に来てるけど、お腹すいた、美味しそう。本当にゴロッとしたじゃがいもと、あとはお肉と人参とブロッコリーが入ってますね。すごい美味しそう。お腹すいた、食べたい。これね、なんか念じたら出てこないかなって、あのドラえもんのさ、あのグルメ絨毯だっけ、なんか言ったら何でも出てくるやつあんじゃん。今あれが欲しい。あれをねつけて、あの敷いて、もう食べたいもんとことん言いたいですね。カレーライス言っちゃうだろうな今な、これ見てるから。いやカレーライスはね、私もゴロッとしたのが大好きでございますよ。あとはあのまあ、辛口、辛すぎるのもちょっとあれですけど、まあ甘すぎるよりはちょいとピリ辛な方が、ちょっとね水飲みたいなって思うぐらいがちょうどいいかなと思いますけど、あのスパイスが効いてるカレーとか、あれはね苦手ではない、あの嫌いではないけれども、あのねインドカレーとかよりはまあ日本人に合ったカレーの方が好きですかね。でも何の方のカレーも好きで、わあ食べたくなる、お腹すくー。ナンカレーいいよね。家の近くにもあるんですけど、やっぱりナンカレーってさ、大体そういうお店ってまあ結構都内とかにもいっぱいあるんですけど、あのインドの方、本場の方だけでやってる、ね、片言の日本語で一生懸命やって、いらっしゃいませって言って、何名様みたいな。あ、じゃあ、どうぞって言って座って、お決まりでした、お伺いします、みたいな。はい、メニューどうぞ、みたいなね、片言で聞かれるんですけど、これとこれくださいって言って、結構ね、ルー足りないかなと思ったりするけど、意外と、ナン自体が美味しいから、それだけで食べちゃうとかね、あるし。うわぁ、カレー、ナン食べたい。美味しいよね、本当に。おかわりナンしちゃったりとかね。中にはチーズナンとかもあったりするし。そういうお店行ったら、私は、なんかドリンクなんかついてるセット頼んだりすると、絶対マンゴーラッシー頼みますね。あれ何なんだろうね。美味しくない？マンゴーらしい。ヨーグルトにマンゴーなのかわかんないけど。ちょうどいいよね、やっぱりね。カレーがちょっとピリッとしてるから。マンゴーらしい、あれ。もう、なんか1リットルぐらいくださいと思う。そう、そんな感じでしたね。いやー、結局、ご飯私作れなかったな。もう全部ずっと買ってたな。だから今月ちょっとね、食費に使いすぎましたね。ほとんど買いました。お弁当とか、お店行ったりとか。お店行くと大体私も本当に、前も言ったかもだけど、唐揚げ弁当とか、唐揚げ定食とか、唐揚げ食べちゃう。いい弱いくせに唐揚げだけは食べれるっていう。そうね。私一番好きな定食屋さんが、弥生軒なんだけど、まあ、弥生軒か音屋かの二択しか私には思い浮かんでないんだけどね。なんでかっていうと、音屋は、一回のボリューム結構あったりするんだけど、おかわりができなくて。弥生軒は、 量もありつつお味噌汁もついて、あとはご飯が永遠に食べ放題、お漬物も食べ放題、そしてお出汁がね出せるの、入れれるので、唐揚げ一回食べきって、半分食べておかわり一回行って、残り半分食べてご飯食べきって、でラストにお茶漬けみたいな感じで食べるのがすごい好きなんですけど、この間クーポンがあったからね、生卵をつけてみたんですよ。卵かけご飯もいいね何の話って感じですけど、自分でご飯作んなさいよって。ほんとね、ほんとだったら作ってね、こんなんやってね、こんなんしたい、これ食べたよって画像載せたかったんだけど、もう最近ほんとに帰るとね、みんな寝てるのよ。そんな、そこまで遅くないか、もうみんなご飯終わってたりとかするし、実家なんだけどね、みんなやっぱそれぞれお仕事あるから、帰ってくる時間まちまちだったりしてね、もう食事はバラバラなんですけどね。そう、私も帰る時間が結構遅いので、そこからなんかガチャガチャ料理するっていうのは申し訳ないなーって思って、結局作らず、それでまあいっかって言って食べて寝るみたいな、あんまりねバランスのいい食事は取れてないかなーってサラダ食べてないかなーってね、ちょっと気にかけた食事、4月から頑張りたいと思いますよ。ということで、今月のテーマはですね、こういうみんなからの料理教えていただきました。さて、来月のテーマはね、どうしようかねって、それこそ今ちょっとポロって言いましたけど、もう来週からいよいよ4月でございますね。年度も変わりまして、新しく入学する方、就職する方、特に今までと変わらない方、引っ越しされた方、一人暮らし始める方、いろいろいると思いますね。だけどみんな変わらずね、頑張ろうって感じなんですけど、でも4月な、結構出会いとかもあったりしますし、チャレンジしたいこともきっとね、なんか4月、まあ始めやすいのってやっぱ年明けた1月と年度変わる4月とか、なんかそういう時って、新しいこういうことやりたいって思うと思うんだけど、なんか去年そういうのテーマにした気がするから、ちょうどあれなんだね、4月1日が月曜日なんだね。じゃあ4月1日といえばやはりエイプリルフールだと思うんです。まあということで、こっちにしようかな。4月のテーマはですね、あなたがついたさりげない嘘ということで、今まで、エイプリルフール以外にも全然 OK なんですけど、まあこんな嘘ついたことあるよとか、人のためについた嘘があるよみたいな、なんかちょっとした嘘があれば、もちろんね、その投稿を捏造するっていう嘘もありですだからあなたがついた小さな嘘、さりげない嘘をテーマにね、1ヶ月募集してみようかなと思います。どんな些細な嘘でもいいので、まあこういうことを言っちゃって傷つけちゃったようでもいいし、まあ良かれと思ってついた嘘がね、傷つけてしまう場合もありますけど、そういうパターンでもいいですし、なんかハッピーになったよっていう方でもいいし、あとはこういう嘘つかれたよとか、なんかね、嘘って聞くと悪いイメージがあったりするけどね、嘘つきは泥棒の始まりだなんて言いますけど、その泥棒になったきっかけ教えていただけたらなと思います。私は何かあったかな、まあ嘘ね、あるよね、結構人にさ合わせなきゃとか思ったりとかして、知らないけど知ってますって言ったりそれね、結局後で自分が困るんよね。あとはなんかこう、その人とはもう多分合わないなと思ったから、真逆のことを言い続けたり、その人がね、これ好きなんだったら、ああ初めて知りました、私そんなそれ得意じゃないですねみたいな、相性悪いなみたいなやったりとか、 あとは何でしょう。傷つけないようにする嘘。うん、なんかめっちゃ傷ついてるんだけど、あ、全然気にしてないよとかね。そういう嘘だってありますし。あとなんだろうな。でもなんか、あんま思い出せないね。結構難しいテーマかもしれない。だけど、みんなならひねり出してきっとね、投稿してくれるはずなので、皆さんからのお便りお待ちしております。どうしようかな。私の嘘もうちょい考えよう。嘘ね。嘘。でもなんかちっちゃい頃の方が嘘に敏感だったというか、なんか嘘つきって言って喧嘩した記憶もあるけど。なんか、なんとかするって言ったじゃん、嘘つきみたいな。ね。なんか気づいたらだんだん、それがさ、そんなになんか、あ、もういいですっていう諦めに、大人になるって怖いねーって思うけど。なんだろうな、小さい嘘。でもさ、嘘って一回つくとさ、それを守りきらなきゃいけない嘘ってきっとあるじゃん。なんかこの人には、例えば、例難しいけど、今日、あ、明日病院行くんでしょみたいな。ただただ休みたくてね。明日病院行くんでしょって。ちゃんと検査してもらえなねみたいな風に言われたとします。で、そしたら他の人には、そのついた嘘を覚えとかなきゃいけないから、明日何時休みなのと聞かれた時に、あ、ちょっと、実家に帰るんですとか言っちゃうとね、ちぐはぐしちゃうし。なんかそういうのって難しいなって思うし。だから、なんだろう。でもなんかよくやるかな。こう、あんまり詮索されたくない人とか、関係値が薄い人に対してベラベラ喋りたくはないので、なんか、あ、そんな感じです、みたいな。それこそ、お芝居勉強してた時とかに、あ、美容室とかよくやってたな。なんか、もう、いろんな職業嘘ついてた。なんか今何されてるんですかって聞かれて、でなんか声優の勉強してますって言うと、なんか行ったそばから、ああだと思いました、お声素敵ですもんねっていう、そのまあ優しさというかね、その私はひねくれてるなって思っちゃうんだけど、なんかそういうね優しさで言ってくれた一言があるんだけど、なんかそれを言われるのが本当に嫌で、なんかいい声の人ってもう、なんかそういうのきっかけの前に、なんか素敵なお声されてますねって、なんかまあそういう接客中だったら言うと思うよ。そうだからね、そういうことを言ってから言われるときって大体なんか、思ってもないくせにって私は思っちゃうから、なんか今は、なんか学生で、みたいな年齢とかね、そう聞かれたりするときに、まだ学生だったら大学生で、とか言って。だから、私は政治経済学んだりとか、なんか、情報処理や、なんか勉強してますとか。なんか、文系です、みたいな。とかね、あとは、なんか、遠からずな嘘をついてみたりとかね。例えば、私が行ってた専門だったら、いろんなカリキュラム取れるから、その中でやってたやつとかの話をね、言ったりとか。まあもうめんどくさい時はね、全然言っちゃったりはしてたけど、なんか、そういう、結構私美容室コロコロ変えるから、そこで嘘ついてもまたこの人に嘘つき続けなきゃっていうのがなかったから、逆になんか面白かったね。いろんな話をこう嘘ついて、いかにバレずにするかみたいな。そう、最終的にはね、立場逆転して、根掘り葉掘り私が聞く方になるんだけど、だからそういうのでついたりとかするかな。なんか思わぬとこでついたりとかしたことあったらね、もしよかったら教えてください。ということで、でもこれ一個だったら難しいかな。もう一個ね、考えてたのが、あなたが、小さい頃に言ってた夢、なんか一番最初に思い描いた将来の夢はっていうのにしようかなと思ってたから、 この2つで募集しようかな。ね、送りやすいテーマの方に送ってくれたらなと思います。あなたの小さい頃の夢。私のね、小さい頃の夢は、なんかはっきり覚えてるのは、小学校1年生の時に、ワクワク1年生、わーみたいなんで、これ言ったらあれかな、バレちゃうのかな、なんかわかんないけど。なんかあるのよ。で、小学校1年生の時に、インタビューみたいなテレビのね、カメラが来て、私の将来の夢は、なんとかかんとかです。わけは、なんとかだからです。って言って、もう、リレー形式で、みんなもう、顔死んでるんよって感じで、こうやってて。あれ別に名前はなくていいのよ。だけど結構、私の名前はなんとかです。大きくなったら何になりたいですっていう人が多かったんだけど、私はもう顔もさらしてて、名前も言ったら個人情報バレちゃうって、なんかその時から分かってたから、なんか親に言われたんかな、言っちゃダメよって言われたのか分かんないけど、なんかそれで、絶対言わないって言って。そしたら、まあ出番来て。私の名って言っちゃって、名前は、あ、間違えた。私は大きくなったらって言い直した。で、その時はなんか思いつかなかったし、特に何もなかったから、みんなケーキ屋さんとかお花屋さんが多かったのよ。で、担任の先生にケーキ屋さんとかいいんじゃないって言われたから、あ、じゃあそれでいいやと思って。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。わけはケーキが好きだからですっていう。小学校1年生の夢っぽいなーっていう、そんなね、夢をね、言った記憶がしっかりあります。うん、でもまあ、それから、卒業文集とかに書いたのはカメラマン、写真のね、フォトグラファーの、人を撮る方かな、をやりたいって書いてあって。でもカメラマンは、テレビカメラマンもやりたいなって思ったことあるし、そのね、フォトグラファー、人撮ったり風景撮ったりする方もやりたいなと思ったこともあるし、あとはなんかドラマの影響で照明さんやりたいなって思ったりもあったし、だから今まで基本的にすごい裏方に興味があって、そうだからね、何を思って急に、まあ声優さんも結構裏方気質であったんだけどね、だんだんそれが今じゃもうアイドル化してって大変そうですね、本当に。世の中、こう時代が変わっていくなっていうふうに思いましたけど。まあだから、来月のテーマは、今までついた些細な嘘と、あなたの小さい頃の夢っていうので、この2本でちょっと募集してみようかなと思いますので、ぜひぜひ送ってみてください。ということで、お便りはですね、clear@fmu.co.jp、もしくは、ハッシュタグラカラジ、ハッシュタグ月曜のララカさんをつけてポストしていただくと、そちらの方で私は探してね、見つけますので、ぜひぜひ投稿してみてください。ということで、ちょっと喋りすぎましたが、本日の2曲目に参りたいと思いますよ。本日の2曲目は、ロマン革命で楽しい夜更かし。ということで、本日の2曲目は、ロマン革命で楽しい夜更かしでございました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしております。本日月曜日担当のクリハです。この後午後4時まで引き続きお付き合いください。ということで、最初にこちらをやりたいと思います。うららか、クッションブということで、X を使ってね、皆さんにいろいろ聞いておりますけれども、まずはね、先週私が皆さんに質問した内容はこんなものでございました。ででん、スケジュールの管理は、1アプリ2手帳何でしてるっていうので、1アプリ2手帳っていう選択肢、出しましたが、私意外でした、この結果。1アプリが 100% でございました。手帳範囲ないんだね、若いねーって私が言うとなんか怒られそうだけど、 いやもうアプリなんだね時代はね。私は結構そういうあの手書きとか、まあ、自分の字好きじゃないからあんまり人には見せたくはないけど、なんか目に見えてやってます感が手帳だとするから、あとパッと見で分かりやすいしすぐ書けるし、うん、なんか好きですね。で今週はですね、春休み お出かけに、ね、していく人も多いと思います。ちょうど今きっとね春休みシーズン真っ只中でいいなぁ。お店にもね、いろいろ家族連れの人が来たりとかも増えまして、うん、きっと春休みなんだろうなと思いながら日々接客をしているんですけどね。あなたがお出かけをするなら予定はどうしますか？ 1. 旅のしおりを作る。 2. 行き当たりばったりで旅行で出かけるっていう感じで、まあ性格出ますよね。まあ、しおり作るまで行かなくても計画を立てるで全然いいと思います。どっち派ですか？しっかりね、まあ分刻みとは言いません。この日何して次どこ行ってなのか、まあ最初目的地はあるけどそれ以降はもうじゃあノリでどっか行こうなのか、どっち派ですかねっていう質問です。まあまた X でポンって投げるのでポチッとしていただければなと思います。私はですね、どちらかといえば1のしおり作りたい派。もう旅行とか行くならがっつりしおり作ります。まあなんていうの、今度福岡行くんですけど、それも今例えば何時の、まあ飛行機乗るからさ、朝何時にどこどこに集合して、どこ何分のこれ何々に乗って空港まで行きます。で空港から、現地に着くまでの便はこれです。で何分間フライトです。で何分に現地に着きます。でそこから何分までの電車に乗ればどこどこに行けますよみたいな割と細かいけど、でまあお店とかは今ねこれから決めようかって話してるんで、でなんだけど、まあ1日目はライブね行くからイエーイそうライブに行くから、そうだからお昼過ぎぐらいまではライブかなっていうでかい枠、ライブって書いてる枠作って、で夜からはとか観光みたいなね、結構ざっくりはしてるけど、そういう時間がもう決まってるものは後からすぐ見返してわかるように紙で作ったりはしてないんだけど、 LINE とか使って LINE のノートとかに書いて使ってたりしますね。作ったりしてます。チェックイン何時とか、そう割とねそういう計画立てて形に残すとよりなんかワクワクするから好きなんですよね。そうなので私は1のしおり派かな。うん、また投稿しますのでこちらもご参加お願いいたします。さあということでここからはサクッとコーナーやっていきたいと思います。まず一つ目こちらです。卒業旅行で行きたい国内外旅行ランキングということで、まあ先ほどもちょっと触れましたが、今ね卒業春休みだったり、それこそね少し3月前半とかに卒業式を迎えて、今ね悠々自適な時間を過ごしている学生さんも多いんじゃないでしょうか。うん、私の周りでも最近朝ね出勤するときに袴の学生さんがいて、卒業なんだなってしみじみしたり、それこそこの間の春分の日とかは特に多かったイメージですけれども、うん、なんか大学とかだとそれぐらいの時期なのかなと思いますけどね。結構だいたい3月一桁台とかでやるところも多いと思いますけど、まあそういうねみんな、まあ春休みだけじゃなく卒業旅行学生旅行行く人たちも増えてきていると思います。大学生はね休み長いから4月上旬ぐらいまでお休みかな。そんな人たちもきっとね旅行に行くと思います。さあ、それについてのアンケート調査のサイトがございましたのでご紹介いたします。学生旅行、卒業旅行を計画する際にまずポイントになるのが国内にするか海外にするのかです。 コロナ禍もあり、一時期海外に行くのが難しい時期もありましたが、国内と国外の割合はどのくらいなのでしょう。学生卒業旅行の経験のある学生に、学生旅行、学卒業旅行では国内、海外どちらに行ったことがありますかと聞いた結果が、国内のみが一番多く 74.4%、海外のみが 11.3% で、海外と国内両方が 14.3% となっております。学生の海外に行ったことある割合としては 25.7% となります。なお、学生旅行、卒業旅行の経験を問わないアンケートでは、学生旅行、卒業旅行の旅先は海外、国内外どちらがいいですかという質問に、海外が 34.8%、国内が 55.7%、どちらとも言えないが 9.5% となっておりました。国内旅行で行ったことのある都道府県、1位は東京都、2位大阪府、3位京都府、4位北海道、5位神奈川県、6位千葉県、7位同率で静岡、福岡県、9位兵庫県、10位沖縄県ということで、結構ね、都市が多いですね、やっぱり。うん。なんか、東京か。やっぱ1位東京なんだね。こう、いろいろあるもんね。こう、中心にやっぱり1回は来てみたいっていうのもあったりとか。では千葉も6位にランクインしております。ね、夢の国があるからやっぱり。さあ、このランキングでどんな街かご紹介いたします。東京はやはり、若者に人気の渋谷をはじめ、新宿、池袋、銀座など有名な街、浅草、浅草寺、東京タワー、スカイツリーなどの観光名所が各所にあり、一度は行ってみたいと思う学生は多いでしょう。美術館、アートスポット、博物館など文化体験でいい刺激が得られるスポットも多くあります。大規模なイベントで東京で開催されることも多いので、それに合わせた旅行を計画するのもおすすめです。第2位の大阪府。日本有数の繁華街である梅田や難波など、ショッピングや食べ歩きが思う存分楽しめる大阪。空中庭園展望台から360度オープンエリアで大阪の展望が楽しめる梅田スカイビル。私も行きました。怖かった。グリコの看板でもおなじみの道頓堀など、押さえておきたいスポットも多いです。通天閣が立ち、多くの串カツ屋が並ぶ新世界は大阪ならではの空気が味わえるスポットで、学生旅行、卒業旅行って行くと大いに盛り上がることでしょう。第3位、京都府。数々の歴史ある建物、街並みを見て回れる京都ですが、特に学生にとってはフォトジェニックなスポットの多さもポイントとなるでしょう。嵐山にある竹林の小径、ハート型の窓がある障子院など、おしゃれで雰囲気のある場所が探せばたくさん見つかります。着物をレンタルして歩くのもいい思い出になるでしょう。海外編です。続いて1位、イギリス。イギリスの首都ロンドンにはビッグベンタワーブリッジ、ウェストミンスター寺院など観光名所が集まります。田園風景が広がり、絵本のような可愛らしさがある、コッツウォルズは女子旅にうってつけです。大英、大きい英語の英で大英合ってんのかな。博物館やロンドン自然史博物館、ナショナルギャラリーといったミュージアムでは文化芸術に触れられますし、本場でサッカー観戦したいという学生もいるかもしれません。第2位、フランス。エッフェル塔、凱旋門、シャンゼリゼ通りなど、有名でおしゃれな街並みが楽しめるパリ。モナリザやミロのヴィーナスなど世界的にも有名な作品が展示されているルーブル美術館もあります。リゾート地のニースやモンサンミッシェルにまで足を運ぶのも学生にとっては特別の体験になりそうです。第3位、韓国、同率でイタリアも入っております。台湾グルメ、最新のスイーツ、韓国コスメなど、日本でも人気があり、流行の発信地ともなることも多い韓国。韓国アイドルの推し活を目的に旅行する学生もいたりするそう。日本から距離も近く、短い旅行でも気軽に行けることで、学生にも人気の理由だと思います。 ショッピングエリアやビーチリゾートなどが有名でございますよ。そしてイタリアは、イタリアといえばまず思い浮かぶのはピザやパスタなどイタリア料理。観光名所を巡りながら現地で食べる本場のイタリア料理は別格です。またイタリアは世界遺産が最も多い国であり、ピサの斜塔のあるピサのデュオモ広場やローマ歴史地区、アルマフィ絵画など登録されております。ベネチアもその中の一つで、運河をゴンドラで巡るのは学生にとっても憧れではないでしょうか。ディズニーシーにもあるような感じのね、あのゴンドラ、あの船ね、ボート観光客が多い国ということもあり、英語が通じやすいのも魅力的です。ということで、まあね、いろいろ国、いろんなね地域ございますけれども、ぜひぜひ春休みで、大学生も行ってたりするのかね、きっとね。大学生とかだったら2月ぐらいからね、1ヶ月ぐらい贅沢に行く人もいるんでしょうか。それはちょっと羨ましい。私も海外はね行ったことないので、ちょっと行ってみたいとも思いつつ、でも飛行機嫌いだし英語喋れないから、私は国内がいいなぁと思いつつ、今はですね、その福岡旅行を楽しみに日々、頑張っております。ということで、もしよかったらね、皆さんの旅、そんな思い出あれば教えてください。ということで、本日3曲目に参りたいと思います。本日はね、テーマで旅に行きたいくなる曲を選んでおりますよ。さあ、本日の3曲目は、スーパーエイトで TWLということで、本日の3曲目はスーパーエイトで TWL でございました。じゃあお時間まではちょっとゆったりまったりおしゃべりしていきたいと思いますよね、思いますよとか言って何喋ろうかな。本当になんかね、喋ろうと思ってたのに曲乗ってたらポンって抜けて、どうしようって最近そういうのが多いですね。いや、なんか私はずっと、何話そうって言ってる間に時間経っちゃうな。へえ、あ、そう、私の卒業旅行できなかった話する。いや、私卒業旅行っていうものをしたことがなくって。まあ、それこそ高校とかで行きそうかなと思うんですけど、高校大学専門かなと思うんだけど、まあ、専門はコロナ禍だったからちょっとねっていうのでもうダメじゃないですか。で、高校は、まあ、どっか行こうっていうほど、ね、そんな行動力はなく、だから、ちゃんちゃんって感じなんだけど、だから、割とそういうのに憧れがありまして、だから、今さら、なんか、誰かと旅行行きたいなって、友達とどっか、大きく旅行するっていうのが、まあ、ライブ覗いちゃうと、本当にないね。でも、ライブのおかげで、わりかし地方にいろいろ行くので、観光する時間を作りなさいって話なんだけど、いつも作らないから、ライブ行ってトンボ帰りみたいな。それこそ北海道行った時は、友達が北海道地元だったので、友達のお家にお邪魔して、2泊3日ぐらいかな。まあ、友達のお家には、2泊ぐらい、1泊したかな ?1、2泊はしたと思うんだけど。で、残りの1日2日を別のとこに泊まってみたいな感じだったんだけど、北海道広いからさ、その一緒に遊びたい友達も、泊まらせてくれた友達もね、一緒に遊びたいから、わざわざホテル一緒に泊まってくれて、そうなのよ、すすきの行ったり、あとは、小樽ね、行ったりとかして、もう小樽もね、もうね、アホだなと思うのが、本当は水族館行ったりしようかって言って、結構細かく予定立ててたんだけど、なんか、推し側からの、なんかこういう音声撮って送ってねって言われて、友達と、かまってたらって言って、こだわりすぎてホテルに一日いるっていう。めっちゃアホじゃんって思って。なんかその動画撮って送ってくれたら、次のライブで使う映像になるよ、みたいな。そうね、やっぱ一緒に映りたかったからさ、今日撮るしかないねってなって、友達北海道で、私千葉だからさ、だから頑張って一緒に撮ったんだけど、せっかく小樽にいるのにホテルから出ないっていうでも夕方、あ違う もうその日諦めたんだ。その日諦めて一日いて、で近くのコンビニとかでなんか地ビール、私はね地ビールクラフトビール買ったりとかして、で友達もお酒買ったりとかしてまったり飲んだりしたんだけど、で次の日に私帰るから、その飛行機の時間までなら観光できる。でめっちゃ急いで水族館行こうって言って水族館行って、バーって見て回ってで、あの近くの魚介、あの美味しいところでご飯食べてみたいな、もうアホじゃんっていう、その小樽一日もったいないことめっちゃしたなーって思いながらも、なんかそれもまたいい思い出だったりもしますけどね。そう、そういう観光とかだったらあるけどね。春休みはあの専門の時はほぼ学校に行ってまして、あの体験入学のスタッフをやってたから、ほぼほぼ毎日学校に行ってね、体験スタッフ一緒にアフレコしたりとか先生のお手伝いしたりとかしてましたね。だから学生らしいお休みはほとんどしたことないかな。そう、遊びまくるっていうのは、うん、ちょっぴりね憧れたりもしますけど、まあ今は、今がね長い長い休みのようなものなのでのんびりね、まあほぼ働きつつ、毎日働きつつ、たまにのねお休みに羽を伸ばしてね、次福岡行ったりしますけど、まあそれはもうちょい先のお話なので、まあ来月再来月、もうちょい先かなぐらいでお話できたらなと思いますので、皆さんのね、旅の思い出もよかったら教えてください。ということで本日ラストの曲参りたいと思います。本日の4曲目ロットでレイオフ、お聴きください。ということで本日ラストの曲はロットでレイオフでございました。本日のテーマですね、聞くと旅に出たくなる曲ということで、いかがだったでしょうか。来週はどんなテーマになるのか、どんな曲がかかるのか、楽しみにしていただければと思います。もちろん皆さんのリクエストもたくさんお待ちしておりますよ。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想や普通だったコーナー宛てのお便りはすべて小文字でクレハアットマーク fmu.co.jp、 クレハの綴りは k-u-r-e-h-a です。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川うらら FM、 午後3時のうららかラジオ、月曜日に送ってきてください。で私クレハの放送は毎週月曜日午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりとお届けしております。ただいま月曜日から金曜日まで毎日放送となっておりますので、他の曜日もぜひぜひ聞いてみてください。詳しくは市川うららFMで検索。そしてこの番組はアーカイブ配信もございますので、聞き逃してしまった方や過去の放送をもう一度聞きたいと思ってくださった方は、午後3時のうららかラジオアーカイブで検索して聞いてみてください。ということで月曜日のコーナーは変わらずでございます。X もやっておりますので、よければね調べてみてください、フォローしてみてください。ではここで午後3時のうららかラジオ横軸企画エンディングミニコーナーの時間です。金曜日パーソナリティのきみちゃんから質問が届いておりますよ。きみちゃんからは、一番の印象に残っている卒業式はということで、私の一番印象に残っている卒業式は、自分のじゃないんですけど、私のお兄ちゃん、一個上にお兄ちゃんがいるんですけど、の高校の卒業式ですね。もう、ね、何回かこすってお話ししてるんですけど、私がその時生徒会長で、お兄ちゃんが卒業3年生でっていうので、当時、を読まないといけなくて、在校生代表の挨拶みたいなのを読まないといけなくて、で読んでるところにちょうど視線上にお兄ちゃんがいて、なんかそれでなんか泣けてきて根性の別れじゃないのに、家でもうすぐただいまお帰りって言えるのに、なんかバイバイなんだって思うと泣けてきて、泣いてたらお兄ちゃんも泣いてきてみたいなね、そんな感動な卒業式がありまして、とてもあの周りの人によかったよ兄弟愛よかったよってなんか卒業生よりも目立ってしまって、申し訳なかったかなと思うような、エピソードでしたね。もちろんね、 生徒会の先生にちょっとピチャッと言われましたね。なんでお前が一番泣いてるんだ、私もそれは聞きたいですって言いながら感情移入しすぎたんですね。まさか人の卒業式であんなに号泣するとはと思いましたけど、まあまあでもなんか意外と評判も良くて、まあそこから私のあだ名は泣き虫生徒会長となりました。なのでそんなねお兄ちゃんの卒業式が印象深いかなと思いますよ。さあ、水曜日のパーソナリティ琴音ちゃんに私は、先週謎謎を出しました。こんな問題でございました。ベルに目を描いたら飛んだよなんだ、ベルに目を描いたら飛んだよなんだ。ヒントはですね、ベルを言い換えることということでした。琴音ちゃんの答えはスズメ。果たしてどうだったんでしょうかね。ゲストさんもいたようで、ゲストさんの回答はなんだっけな、メガネとかだったかな。うん、正解はスズメでございました。ベルを言い換えるとスズ、まあ、他にもねいろいろ言い換えれるかもしれないんですけれども、でそこに目を描くのでひらがなの目を描けばスズメ、になります。ということでね、琴音ちゃんは今回正解でございました。私意外と失敗するかなって難しいかなと思ってたんですけど成功しましたね。さあ今回はこんな問題です。幼稚園、小学生、大学生の中で一番大きいのはどれでしょうか。幼稚園、小学生、大学生の中で一番大きいのはどれでしょうかということで頑張って考えてみてください。ね、これもちょっとなぞなぞ引っ掛けというか頑張って考えてみてほしいなと思いますよ。さあ、次回の放送は3月26日火曜日の放送となっております。15時からいつも放送しておりますので、まだ聞いたことない方はぜひ火曜日も聞いてみてください。私クレハの放送は来週4月1日エイプリルフールでございます。どんな嘘が炸裂するのかしないのか分かりませんが、楽しんで4月もね放送頑張っていきたいと思います。皆さんもねどしどし嘘のお便りでもいいので、送ってみてください。ということで本日のお相手は月曜日パーソナリティのクレハでした。また来週この時間に、バイバーイ。